先ほど司会者にローマ人への手紙2章の御言葉をお読みいただきましたが、このローマ人への手紙は紀元後56年頃イエス・キリストの弟子パウロによって書き記され、ローマにいるクリスチャンたちに宛てて差し出された手紙です。今から1900年ほど前のその当時、キリスト教はローマの町の人々にも知られるようになり、多様化と混乱の時代の中にあって、ローマにいるクリスチャンたちは現代に生きる私たちと同じような問題に直面し苦悩していたようです。その当時ローマ市の人口は奴隷を含めておよそ100万人にも達しており、ローマの町は政治だけではなく思想と文化の中心地でもあり、世界中のあらゆる思想と宗教が流れ込み、それらが複雑に絡み合って渦巻いていました。そのような状況の中で、新しくクリスチャンとなった人々はキリスト教の福音の本質を体系的に教えられる必要に迫られていたようです。そのローマにいるクリスチャンたちの霊的な必要を満たすべく、以前からローマ行きを熱望していたパウロは、コリントの町において祈りと聖霊の導きのうちに、このローマ人への手紙を書き記し、ケンクリアにある教会の女羊フィベという人に託して、ローマの人々に送り届けていったのでした。パウロはこのローマ人への手紙1章1節から17節のところにおいて、この手紙を差し出すにあたっての挨拶と目的を記した後に、一気に本論に入ります。そしてこのローマ人への手紙1章18節から3章20節のところにおいては、人間の罪の状態について書き記します。そのうち1章18節から1章32節までは、唯一の生ける誠の神様を知らない異邦人の罪の状態が書かれており、続いて2章のところにはユダヤ人の罪ということが書き記されており、そして3章のところには全人類の罪ということが書き記されています。私たちはすでに2章16節までの御言葉に預かってきておりますので、今日は2章17節以降の御言葉に目を留めてみたいと思います。この2章17節以降のところにはユダヤ人の罪ということが鋭く指摘されています。主なる神様から特別に選ばれて、自分たちほど正しいものはないのだと自認していた同胞ユダヤ人に対して、パウロはその正体を暴き出すようにして、実はそういう誇り高い高ぶりを持っているあなた方ユダヤ人たちこそ罪人なのだとここにおいて宣告しています。パウロがこの2章17節において触れているユダヤ人、すなわちイスラエル民族は世界の謎と言われています。彼らユダヤ人たちは特別に神様から選ばれて恵みと祝福とに預かり、神様の御教えとしての律法を授けられていました。かつて主なる神様は信仰の人アブラハムにこう仰せられました。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだと創世記13章15節で仰せられました。その約束通りにユダヤ人たちは約束の地カナンにダビデ・ソロモン王国を築き、栄光を極めていきました。しかし国が繁栄するにつれて、人々は神様に不信の罪を犯していったのです。そこで神様は紀元前587年、バビロンのネブカゼネロ、バビロンの ネブカドネサル王を動かしてユダヤ人を捕囚の民とされたのです。ユダヤ人が犯した最大の罪、それは神の一人子イエス・キリストを十字架につけて殺したことです。彼らは主なる神イエス・キリストを十字架につけた時、思わず叫んでこう言いました。その人の血は私たちや私たちの子供らの上に。その言葉のようにユダヤ人たちは幾多の苦難を味わわされて今日に至っているのです。紀元後70年、将軍ティトスに率いられたローマの軍隊は都エルサレムを徹底的に破壊しました。それでユダヤ人たちは世界中に散らされていったのです。彼らを待ち受けていたもの、それはやむことなき迫害でした。あの十字軍は神を殺す者という名目のもとにユダヤ人を虐殺していきました。1348年には黒死病、すなわちペストを引き起こしたと責められて、100万人以上ものユダヤ人たちが殺されました。1648年から1658年までにおよそ40万人のポーランド系ユダヤ人たちがロシア・ポーランド・スウェーデン間の戦争中に殺されました。その他、数え切れないほどの迫害が各国でユダヤ人たちに加えられてきたのです。しかしユダヤ人は迫害されればされるほど不思議にも増えていったのです。中世の虐殺後、世界には16世紀に100万人ほどのユダヤ人がいました。18世紀には300万人、19世紀には500万人、1896年には1000万人、1933年には1600万人と増え続けました。そして1941年から始まったナチドイツによるユダヤ人絶滅運動によって600万人もの犠牲者を出したにもかかわらず、ユダヤ人たちがまた増えてきているのです。ユダヤ人がそのような恐ろしい扱いを受けながらも存在し続けた事実は、まことに奇跡と言えるでありましょう。現在、ユダヤ人の数は世界人口の 0.2% 弱の1500万人に過ぎませんが、この民族が世界に与えている影響は実に大きいものです。かつて東京キリスト教大学で旧約学を教えておられました西満先生は、その著書の中で次のように述べておられます。世界のどの民族であれ、学問を志す者にとって3人のユダヤ人の思想を通過することなしには何もすることはできない。その3人のユダヤ人の名前はアインシュタイン、フロイト、マルクスであると述べています。1901年から授与されているノーベル賞は、これまで900を超える個人と団体に贈られてきていますが、その少なくとも 20% がユダヤ系を含む、ユダヤ系を含むユダヤ人なんですね。最も多いのは生理学医学の分野で58人、次いで物理学の57人、化学、化学ですね、化学の36人、経済学33人、文学16人、平和賞9人となっています。あの進化論のダーウィンもユダヤ系イギリス人ですし、最近の政治家ではアメリカの元国務長官キッシンジャー氏がユダヤ系ですし、ウクライナのゼレンスキー大統領もユダヤ系のウクライナ人ですね。迫害されても増え続け、世界に影響を及ぼす人材を数多く輩出してきている民族性、これは他に類を見ないユダヤ人独特のものですね。このように独特無比なユダヤ人たちは世界の人類を2つに分けて色分けしていました。それは 特別に神様から選ばれて律法を与えられている自分たちユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人とに色分けしていたんですね。異邦人は神の律法を持っていないところの犬だとさえ彼らは見下していました。ところで現在パレスチナガザ地区に展開する武装勢力ハマスとイスラエル軍の熾烈な戦闘が止むことがありませんね。ガザ地区の民間人の死傷者が増え続けています。現在のイスラエルの首相ネタニヤフは歴代のイスラエル首相の中でも最も強硬な右派とみなされており、その事態を潤えるものです。一方中東の軍事大国である中東の軍事大国であるイランを後ろ盾とする武装勢力はハマス以外にもレバノン南部のヒズボラ、シリアの民兵組織、アラビア半島南部イエメンのフーシ派などの武装組織が、日本の四国ぐらいの面積のイスラエルを囲むように、またガザの一般市民の生活圏の地下におられた軍事要塞施設を持って攻撃を展開している現実があります。神様から律法を授かったと自負するイスラエルがこれ以上殺戮の罪を犯し続けることがやむように祈りに祈ってまいりましょう。さて具体的にユダヤ民族と異邦人とを分けたのは何かと言いますと、あの実戒を中心としたところの神様から与えられた律法というものでした。その律法を持っているかどうかということがユダヤ人のユダヤ人たる条件の一つであるわけですね。それからもう一つは神様に選ばれた契約の印としての割礼を受けているかどうかということですね。律法と割礼、この二つがユダヤ人の選民意識を裏付けてきたものなのですね。そこでまず第一にユダヤ人の律法による特権とその現実、ユダヤ人の律法による特権とその現実ということについてローマ人への手紙2章17節から24節までの御言葉を見てみましょう。2章17節をもう一度見ますと、2章17節を見ますと、あなたが自らユダヤ人と称し律法を頼みとし神を誇り御心を知り律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか？偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか？律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りですとパウロは述べています。すなわちユダヤ人たちは紀元前1400年頃自分たちの指導者でありますモーセを通して神様から党の戒め実戒を授けられました。そしてその実戒こそ律法の中心、命とも言うべきもので出エジプト記20章に記載されています。1. あなたには私以外に他の神があってはならない。 2. あなたは自分のために偶像を作ってはならない。 3. あなたはあなたの神主の御名をみだりに口にしてはならない。 4. 安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。 5. あなたの父と母を敬え。 6. 殺してはならない。 7. 勧誘してはならない。8. 盗んではならない。 9. あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。 10. あなたの隣人の家を欲してはならない。これらの党の戒め実戒が日常生活の中にどのように適用されていくかということで、これを解釈し発展させていったものが申せ御書といわれる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に記録されている律法であります。そしてその律法によってユダヤ人たちは自分たちの生活を規制し、自分たちの国を治めていきました。それが特に主なる神様から直接に与えられた律法であるというところにユダヤ人たちの誇りがあるわけですね。実戒を中心とする律法は現代のさまざまな法律の基礎となっているものですが、その律法をもってユダヤ人たちは自らの国を治め、神様から律法を与えられているのは自分たちの特権であるという特権意識の中にいたわけです。人生の指針となるべき律法を与えられている自分たちは神様の御心をよく知っており、他の異邦人たちのように罪を犯すことがないのだとユダヤ人たちは自らを誇ってきていたわけですね。そしてこの素晴らしい律法が与えられて自ら優秀な民族であると自覚するだけではなしに、彼らはユダヤ教の会堂に集まって律法を暗唱し、それを子供たちにも教えていきました。それだけではなく、このローマ人への手紙2章19節に記されていますように、ユダヤ人たちは自らを目の見えない人の案内に、闇の中にいる者の光、愚かな者の導きて、幼者の教師だと自負していたのです。ここで言われているところの目の見えない人、闇の中にいる者、愚かな者、幼子とは異邦人たちのことであり、それに対して自分たちユダヤ人は案内人、光、導きて、教師であると自負していたのです。そのような特権意識の中に生きてきたユダヤ人たちの現実はどのようであったのでしょうか。その現実こそパウロがこのローマ人への手紙2章21節から24節において鋭く告発しているものです。で、このローマ人への手紙2章21節と22節でパウロはユダヤ人たちが盗み姦淫し神殿のものをかすめ取っていると指摘していますが、全てのユダヤ人たちがこのような罪を犯していたというわけではないと思います。それはごく一部の人々に過ぎなかったかもしれませんが、あの日あの時イエス様が宮清めをされました時に、宮の中で売り買いしていた人々に対して、お前たちはそれを強盗の巣にしているとイエス様は怒られたではありませんか。主なる神様の御臨在の象徴としてのエルサレム神殿さえもが大祭司を頂点とする人々によって商売の場とされ汚されていたのです。それこそ神殿のものをかすめ取る盗みに他なりませんでした。またパウロはこの2章22節においてユダヤ人たちの姦淫の罪を指摘していますが、あの日あの時イエス様の身元に姦淫の罪を犯した一人の女の人が律法学者やパリサイ人たちによって引きずり出されてきた時に、イエス様は彼らに何と言われたでしょうか。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいとイエス様が言われた時、一人去り二人去り、ついにイエス様と罪を犯した女だけがそこに残されたのでした。それは律法学者パリサイ人といえども同じような罪を隠し持っていたからと言えはしないでしょうか。私たちクリスチャンも主なる神様から聖書の御言葉をお預かりしているわけですから、御言葉に反して罪を犯すならば主なる神様を侮り主の名を汚すのだということを肝に銘じてまいりましょう。飲むにも食べるにも何をするにも主なる神イエス様に喜ばれ主のご栄光を表していくところに私たちの生きる目的があるのです。第二に、ユダヤ人の割礼による特権とその現実、 ユダヤ人の割礼による特権とその現実ということについて、2章25節から29節までの御言葉のうちに見てみましょう。2章25節を見ますと、2章25節を見ますと、もしあなたが律法を行うなら、割礼には価値があります。しかし、もしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が、律法の文字と割礼がありながらも、律法に違反するあなたを裁くことになります。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく神から来ますと、そのようにパウロは述べています。今日、私たちがこの聖書を持ち、洗礼を受けることによってクリスチャンとみなされていますように、もともとユダヤ人というのは律法を持っていて、割礼を受けていることによって初めてユダヤ人と認められていました。このローマ人への手紙2章25節以降において何回も使われている割礼、割礼とは主なる神様に全く服従を表明する契約の印であり、主なる神様に全く服従を表明する契約の印であり、具体的には男性の性器の包皮を切開、もしくは一部を切り取る外科的手術でありました。それは痛みを伴う手術でした。ユダヤ人の男子はそのようにして自分の命を神様に捧げましたという象徴として割礼の儀式を受けていったのです。で、このローマ人への手紙2章のところに手を挟んで、聖書の初めの方の創世記17章10節を見ていただきたいのですが、創世記17章10節を見ていただきたいと思うのですが、聖書の初めの方の24ページですね、24ページの創世記17章10節を見ますと、創世記17章10節を見ますと、はい、創世記17章10節を見ますと、次のことが私とあなた方との間で、またあなたの後の子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となると、神様はアブラハムに仰せられました、命じられました。この17章11節を見ますと、17章11節を見ますと、あなた方は自分の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となると、ここに明記されています。契約の印という言葉がここに述べられているわけですね。その主なる神様の御言葉に従って、最初に割礼を受けたのがユダヤ人の信仰の父と呼ばれるアブラハムでありました。割礼は本来、私の命は神様に全くお捧げします、神様のおっしゃることは何でも従いますと、その服従の象徴のことだったんですね。私の命は神様に全くお捧げします、神様のおっしゃることは何でも従いますという 服従の象徴でありました。で、再び先ほどのローマ人への手紙2章に戻りたいと思いますが、再びローマ人への手紙2章に戻りまして、ローマ2章に戻りまして、そこでパウロはユダヤ人たちが割礼を形だけの儀礼的なものにしているそのところを見て、誠の割礼とは何かということをこのローマ人への手紙2章28節と29節において示しているわけです。すなわち外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないということ、かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ誠の割礼であるとパウロは述べているわけです。御霊による心の割礼こそ誠の割礼であるとパウロは申し述べていますが、これは人が自分自身の罪を心から悔い改めてイエス・キリストを救い主と信じることを言いますね。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、自らの罪を心から悔い改めて、イエス様はあの日あの時私の罪の身代わりに十字架上で死んでくださった、イエス様の十字架の血をこそ私の罪のため救いのためでしたと信じる御霊による心の割礼を受けた者こそ誠の神のためクリスチャンなのだとパウロは述べているのです。聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできないとコリント人への手紙第1 12章3節にも言われていますように、御霊なるご聖霊が私たちの心の内に働いてくださるときに、私たちは初めて心の底からイエス様を信じて告白することが導かれてまいります。旧約時代における割礼はその役割を終えて、イエス様の十字架と死からのご復活の後には、イエス様の十字架と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためと信じて救われた人に救いの恵みの印、御霊による契約の印としての洗礼バプテスマが施されるのですね。ご復活の主イエス様はペテロをはじめとする弟子たちに仰せられました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさいと仰せたまいました。御霊なるご聖霊があなたの心の内に御言葉とともにお働きくださり、あなたの心に罪に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰をもたらしてくださるときに、イエス様を求めておられるあなたはためらうことなく救いの恵みの印、御霊による契約の印としての洗礼バプテスマを志願なさるわけですね。信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められますとイエス様は仰せたまいます。お祈りします。天の父なる神様、塔の戒めを核心とする律法を与えられてきたイスラエル民族が、イスラエルが、国民がこれ以上殺戮を犯し続けることのないように歯止めをかけさせてくださり、どうかこの向こうの人々の血が流される惨状に歯止めをかけてくださいますように、和平をもたらしてくださいますようにお願いいたします。また願わくは 今年の12月21日のクリスマス礼拝において救いの恵みの印、御霊様による契約の印としての洗礼、バプテスマに預かられる方々をどうか備えてくださいますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。